スミン・キタニがお送りする今日のお話の時間です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力で毎回和歌山県内のそれの皆さんにご出演いただいております。今回からは新シリーズです。新口大橋通り新州大谷派陽泉寺ご住職です。間口典之さんがお客様です。こんにちは、
はい、よろしくお願いします。よろし
くお願いします。春の新宮からお越しいただきありがとうございます。
いえいえ。
なんですか、今日は息子さんがご一緒で、
車の運転していただきました。
は
い、
運転手付きで、もう本当に、義理の息子さんですか？
娘の息子なんですけども、はい。
そうなんです。なんか優しい感じのいい男性、
マスクもいいですしね。
マスクもね、いわゆるイケメンですよね。
そうですよ。娘はね、そういう
面食いなんだ。そんな娘さん、いやいや。ああ、普通父親としてはね、娘の結婚相手っていうのはかなり嫌がったりとか、干渉しますでしょ。もう文句なしですか？
もうないですね。連れてこられるのはもう何でも聞いて
ない。いやいや、そういうタイプなんです
よ。そうですね、もう人口が増えるだけで。
お孫さんはいらっしゃるんですか？
いや、まだいないんですね。はい。去年結婚しましたね。
じゃあまだこれから
です。そうですね。そう思ってます。
早くお孫さん欲しいですかね。
まだちょっと。おじいちゃんとは言われたくないですね。
雰囲気的にすごい若いですよね。私少しね、お若いんですが、
そうなんですか。
53歳。
53でございます。
いやいや、40代後半ぐらいに見えます。
もっと言ってください。
いやいや。で、これから4回にわたりまして、いろいろキャリア、ご経歴などを伺いながら、話を進めてまいりたいと思いますので、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオのご出演初めてだそうです。
こういうとこは初めてですね。
どうですか、このラジオ局のスタジオの
雰囲気。尋問されてるよね。
いや、そんな難しいことは。
あ、そうですか。
いじめは一切ありません。気楽にお話ししていただ
きます。お世話にな
った。いいよ、こちらこそ。新宮には私5年間、赴任しておりまして、暫定赴任だったんですが、その間一度もですね、お会いする機会なかったんですよね。
まあ私のコースが違うんですけど。
いや、そんなこと。
夜のコース。
いやいやいやいやいや、本当に、だって夜の取材もさせてもらいました。
そうなんですよ。
飲み屋街なんか、時々行かせてもらいました。
横あたりはずっとダイオジですから。
そうですね、ダイオジのスナックのママさんなんかね。
あ、そうですか。
結構親しくさせてもらって、
あんまり私は英語かけて呼んでもらえなかったんです。
どんな話をしてるんですか。で、今日お会いしてですね、初対面なんですが、やっぱり新宮の方の独特のイントネーションがあって、なんかふるさとに帰ったようで。
あ、そうですか。なんかこうアクションとかちょっと
違うんですね。
そうですね。
このイントネーション、
はいはい、そうです、そうです。
もういいんですよ。もう電話に出た瞬間にわかりますね。
あ、そうですか。
なかなかいいん
です。どういうとこですか。
いやいや、お生まれは新宮で。
そうです、新宮です。
新宮生まれの新宮育ち。
新宮育ちです。はいはい。
ということは、小中学校はどちら？
小学校は志保ですね。
有名な志保小学校ね。志保の峰の志保です。
そうですね。はい。まあ一応エリートコースですから。
そうですね。中学校は？
中学校は緑が分かる。
緑、これもエリートコース。
そうですね。はい。
で、高校もなんか超エリートだ。
そうですね。まあ新宮高校。
すごいです
。なんか
どうなんですか？
だんだん情けなくて。
いやいやいや。じゃあ、もう新宮のことだったら全てご存知で。
まあ、ある程度はと思ってますけどね。
ああ。
でも果たしてどうでしょう？
いやいやいや、世界遺産登録されて、随分観光客も増えてますよね。
増えてますね、確かに。
神宮人としてはいかがですか？こんなご感想で。
ねえ、やっぱり多くの人が来るんですから、経済効果もあるでしょうし、あるいは文化も知っていただけるんで、ただの素晴らしいんじゃないですかね。
私、新宮にいた頃からね、まあ、いろいろ周りの新宮の親しい人たちと、お酒を飲みながらとか、シラフで話す機会があったんですが、結構分かれるんですよね。例えば、ああいうことで登録されて有名になって観光客が来るのは嬉しいんだけども、一方で、たくさんいらっしゃるとね、自然破壊が進んで、
そうですね。
新宮らしく、なくなるんじゃないかという、そのあたりどうなんでしょう。
いやー、どうでしょう。まあ、信号と散らかると素通りみたいですから。
いや、そんなことない
です。そうですか。まあ、ですかね、早玉大社とかですね、まあ、大きなところはこう行くんですけども、
神倉神社とか。
神倉とかですね。はい、あとはなんかやっぱ本宮とか那智とかですね、そういう古道なんかの方へ皆さん行かれましてね。だから、まあまあ、どうなんでしょうね。経済効果的にも素通りじゃないかという、ちょっと気がしますけどね。
ねえ。ただまあ、素通りされたらやはりあれですね、地元の方は。
ですよね。そういうことですよね。で、また他の文化もいっぱい知っていただきたい感じがしますね。 だからまあ私はお寺ですから、そういうお寺もね、
うん、
他のお寺も結構あるわけですから、
ま
あ、そういうとこ回っていただけるようなものであれば、うん、すごくいいんじゃないかという気がします、ね、
あのご住職のこのお寺なんですが、
はい、
新州大谷派、
はい、
行天寺、
そうです、
こちらはあの観光客の方がいらっしゃるとかそういうこと
ありませんね。
ないんですか。
あの素通りですよね。
いやいやいやいや、これからいろいろと PR されたらどうなんですか。
そうですね、まあまあ、
なんか目玉のもの
なんか見せるものがないもんですから。まあでも今言うその高井県民の関係で、
はい、
あの全国から団体さんが見えて、
うん、
でそのお話はするんですけどね、
はい、今あの高井県民という名前が出ましたけども、
はいはいはい、
ちょっとせっかく出ましたから、
はい、
そのご住職の名前を聞かせてください。ちょっとどういう人だろう、高井県民という。
そうですね、ちょうど私はもう今18代目ですけども、
うん、
高井さんへの12代目の方で100年ほど前のお方なんです
ね。山口紀之さんは18代目。
そうです。
で高井県民をご住職は
12代目、はい
はい、どういうことに関わりがあったかというと、
ちょうど明治の時代ですけども、
うん、
その高徳秋水事件ですね、
有名な大逆
事件ですね、
はい、
けどそれに連座したということなんですけども、で結局、まあ、明治天皇暗殺というところに加担したということで、まあ、全国から26名のものが逮捕されてですね、で24名のものに、まあ、半月もしないうちに、半年もしないうちに、死刑の判決。
死刑判決
です。そうですよ、
はい、
あの結局次の日に、まあ、天皇の御所でもって、12名のものが無期懲役に減刑されて、で結局その中の一人がこの高井県民という方ですね。
あの事件に関しては戦前はですね、
はいはい、
ほとんどまあ闇の中で
そういうことでしょうね。
何がないのか分からなかったな、
はいはい、そうですね。
ただ戦後随分あの研究が進んで、かなりやはり無実の罪だったっていうことなんですよね、
まあ、結局だからでっち上げだったんですよ ね、まあ、当時のだから見せしめというんですかね、その中にまあ引っかかってたと。で彼自身が何をやったかというと、ま
あ、
戦争反対と人間平等を唱えただけなんですけども、ただまあ当時の思想から言うと、まあ、天皇神日、
そして
戦争へと行く時期ですから、
まあ、
国賊というところに行っちゃったんですよね。
国側の軍国主義といいますか、
はいはい、そうですね、
戦争をしながらですね、成長していった他国強兵の時代だったんで、は
い、そういうことですね。
反戦を唱えるだけでなんか、ね、反体制派に思われたんですね。
まあ、そうですね、言葉でもあり、あるいは考えてもですから、
うん、
当時はね。だからあの対逆罪というのは実行するだけじゃなくて、あのそう思うだけでも死刑にできるという恐ろしい、まあ
記憶
方法だったので、そういうことなんですね。この方はとにかくヨガ社会主義というのを書きましてね、でも今の社会主義じゃないんですよ。 あくまでも宗教の上で私はあの平等を唱え、戦争反対を唱えるということをまあ書いたんですね。でそれがあるがゆえに彼はまあ逃れられなかったということなんですけどね。
で考えてみたら何代も前のご住職でね、
そうです、
そんな立派なことを唱えた方がいらっしゃるというだけで誇りに思いませんか。
うん、最近はそれ思いますね。
ね、
だからうちの歴代住職の中で漱石剥奪されて追放されてましたし、そういう方が一人おるということで、まあ、私が動いたのは結局彼の名誉回復ということだったんですね。
いや、初回からでこういう話が出てくるとは思わなかった。
あ、そうですか。
またその辺
また来ましたね。
はい、無理通過があります
そうですか、
はい、どうもありがとうございます。
いえいえ、
はい、レースの北里です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣などまんまりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町レッスン北にね、岩出町石町さんもよろしく。
今週からの新シリーズは新口大橋通り新州大谷派上泉寺ご住職山口紀之さんがお客様です。名寸北にがお送りしました。今日のお話でした。それは今日のお話の時間です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力で毎回和歌山県内の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回からの新シリーズは新宮市大橋通りにあります新宮大谷派行泉寺のご住職です。山口紀之さんがお客様です。今週は2回目になります。こんばんは。
よろしくお願いします。
いきなりもう高木ご住職の話で最初になってしまったんですが、またお子さんの頃のお話にちょっと戻るんですけれども、 地方小学校を出られて、はい、その後緑ヶ丘中学、
そうです。
でさらに新宮高校と、
そうです。
まあいわば新宮の超エリート校、
そうですね。もう決まってます。
決まれて、
はいはい。
当時はどんな、少年と言いますか、お子さんだったんですか。
そうですね。まあ私声が高かったんでね。
今は今はちょっと低いです
よね。いらっしゃいましたね。
もう、
まあ、酒とタバコで声がダメになりましたけれども。
タバコはまだ吸ってる
そうです。もう恥ずかしいです。
やめなさい。絶対
に、はい、もうやめます今日から。
50歳本当です。50職のお年頃ですからね。
そうですね。
だって人前で説教される
んですよ、ねね、声を出す仕事ですからね。
タバコはね、は
い、
本当にやめられた方が。
そういた
します。ここで私が説教して。
すみません。
それで早玉神社のですね、
はい、
上野今宮司、
はい、
宮司、
はい、
上野明さん、
はい、
は実は当時ですね、新宮時代に、それでちょっと説教しましたね。
ああ、そうなんです
か。タバコ捨てらっしゃったんですが、私も説教が聞きました。
ああ、やめました。
それはやめられたんです、本当に。これは、真面目な話。
あ、そうなんです、
ね、本当
の話。彼は私の、だから、後輩に当たるんですけどね。
そうです。
彼もちょっと合唱部にいた時期ありましたんで。
あ、そうなんですか。それ知りませんでした。
でも、彼の方が今偉くなりました。
いやいや、そんなことはないんです。
もう、見向きもしてください。
いやいやいや。山口五十人君、
はい、
タバコはじゃあもうすっぱりやめてください。
そうですね、わかりました。お願いいたします。
いやいや、やめてくれたら嬉しいですね。
公共で言っちゃっていいんですか。
いやいや、もう放送の電波でおっしゃったら、やめざるを得なくなります
。やめます。
はい。で、新宮高校を出られた後、はい、その後は、普通の、まあ、宗教の絡みといいますか、はい、大谷の方に住まれ
た。そうです、はい、京都の大谷ですけれども。
その辺で迷いはなかったんですか。
私はね、中学校ぐらいからもう四中の僧侶になろうということを思ってましたので。
そしてご兄弟で、ご長男も次男の
子
も三男ですよね。
私三男坊、はい、三男坊ですけど、
それだってお寺を継ぐとかってそういうことは別に決めてなかった
か、だからお寺を継ぐじゃなくて新宗の僧侶になろうと、いうことはもう子供の頃から
思ってらっしゃった。
思ってましたですね、はい、どちらかというとお寺を継ぐんじゃなくて、
うん、
まあ、大谷でですね、まあ、博士になると。これが私の夢だったんですけどね。
そうですか、はい、博士で、そこで何か教えようという。
ただその新宗学の博士になるということですね。
あ、それもちょっと学者タイプの
ビ
ール
もありますよね。そうか、見えない
です。いやいや、本当にそんな感じで。
そうですか。
今日はクールビズでね、
はい、
ラフな格好をされて
るんじゃ
ない
です
か。いやいや、これスーツを着られてネクタイ締めたら本当に、
はい、
大学の先
生。そうです
か。おかしくないです
よ。まあ、で、新宗は頭に毛がありますからね。僧侶とは見えないかもしれないですね。
そのせいですかね、本当に、
ね、
インテリゲンサーっていう
品質で、ね、ちょっと薄くなってきた。見ないでください。
そんなこと、はい、私もそうなんです。
あ、そうい
うことじゃないですか。まあ、そういう大谷で博士になりたかった。
はいはい、
大谷行かれてからも本格的に宗教、宗教の勉強。
そうですね。やっぱ専門の科ですからね。ただまあ、専門の学科ですから、自分におるんか新宮におるときはそういう場所がありませんでしょ。だから私がなんでそうなったかというと、まあ、うちの父のお話ですね。だからいつもその法要とか法話の後、なんですね、年季なんかの後でですね、まあ、うちの父はまあお話をするんですよ。その中にまあ出てくるその人の先生の名前に憧れてですね、この道で行くと。
なるほど。
だから私もずっとそういうこと言ってましたですね。
珍しいですよね。
ですね。
割といろんなご住職に話を伺う、
はいはいはい、
例えば長男であっても、うん、なんかある時は宝ってね、
そうですね、
出る時が勉強を大学でしたというケースも多いんですけども、
まあ、そうやって迷った方がいいかもしれませんね、うん、あんまストレートに来ちゃうとね、
うん、
他から見る目っていうのがちょっとなくなっちゃうんですね。
全然今までの人生でじゃあ迷いっていうのはほとんどなかったわ、
まあ、今も迷ってはないですよね。もみなさんの迷いとか思いませんから。
いやいや、
まあ、この道で行くという気持ちですけどね。
結婚の時も全然迷わずに、高校時代の、
結婚よりも女性では迷いましたね。今のだから家内は、その高校の1年の時からずっと合唱
で、そうでね、
出会ったんですけど、
はい、どんなところに惹かれたんですか。
まあ、全てですね。
ありがとうございます。なかなか放送でね、
はい、
そういうストレートにおっしゃれる方少ないんです。
かなり十分いますね。
いやいや。
すみません。
美人タイプなんですか、可愛い子
さんたち。ですね。まあ、私の好みであるということですね。人それぞれですから。
コーラスでしたら当然奥様も。
そういう
の方はよろし
かった。一応ソプラノです
から
ね。はいはい。
じゃあ音楽という共通の趣味があったということ。
なんですね。そこで出会ったということですけどね。はい、で、まあ、大学行ってる間、まあ、家内は向こう側行ったんですけどね。
ああ、比較的近くですね。
ですね、あの、神戸と向こう、あの、京都ですからね。
じゃあ大学時代、どなたに出て
るんですか？そうですね、もういつも出
てる。思い出のデートの場所ってありません？
そうですね、やっぱり最初、京都ですからね、ほとんど。京都へ来て、で、まあ、植物園とかですね。で、いろんなお寺巡りしました
よ。
で
ね、
今素敵な、
金閣。
そうですね。
ねえ。
京都は素敵なとこですね、確かに。
デートの場所としては、もう、すごいいいとこですけど、
ね。いいとこですね。
じゃあ、その京都で、二人でデートを重ねるうちに、二人の愛を育んだという。そういうもんです。
いや、もう出ようってですね、あの、高校の時代でしょ。なかなかそのデートできないんですよ。親に見つかりましたね。
中学高校生同士でデートするっていうのは。
もうダメでしょうね。
だから、席狭いですからね。
狭いです
ね。デートしてたら一発
で。私、だから初めて、まあ、こんなこと言っていいんですか？
どうぞどうぞ。
あの、映画を見に行きましてね。それを、まあ、隣のおばちゃんに見つかったらって、それからもう会えないんですよね。
映画見ただけで、英語取れるわけ、
もう高校生はそんなことしちゃいかんということでしょうね。
何の映画をご覧になったか覚えて
ます？いやー、それまで覚えてないですね。ただ映画ですよ。
いや、新聞時代私のことですかね。はい、例えば、会社の車でね、
はいはい、
助手席にアシスタントの女の子を乗っけてるだけでね、
はい、
噂になったりしたことあるんですよ。
新聞でそういうとこですね。
そうなんですね。単に取材で一緒に行っただけなんです。
そうですね。やっぱ狭いとこですからね。誰か彼か知った人に。
いや、そういうことですよね。ですよね。じゃあ、そういう窮屈な場所で出会って、
はい、
お互いに好き同士で、
そうですね。
京都で弾けたんでしょうね。
そうなんですよ。だから京都で、京都行けばという、そのためだけに頑張りましたね。
どんな大学生活だったり。
すみません。
いやいや、でも真面目に勉強されて。
そうですね。もう、こう、就職だけは自分が選んだ道ですからね。
で、予選に留職になれたのは比較的早かったんですか？
いや、そうじゃないですね。平成3年ですか。だから今から14年前。
14年前。
はい、14年前
からですね。それは早くはないです
ね。ないですね。
39歳。
はい。父が元気ですのでね、今も、あの、健在なんですけど。
そうだ。
はい。はい、
ああ、でもその間、特に迷いはなく順調に。
ないですね、そのあたりは。はいはい。
それは住職というお仕事もそうだし、
はい。
から奥様との関係も。
もうその、ちょっと迷いは、まあ、ないとは言いませんけども。
多少の迷いは。
いや、うちの金に対しては別に
ないんですけど、ね。
でも、他の迷いは。
あ、そういう、たまにずらずらとね。
はい、
どうもありがとうございます。
はい、レースン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介や、お墓の引き取り、休館など、何なりとご相談ください。
じゃあ、一度伺います。わかります、6番町、レースン北見へ。津軽町、石長館もよろしく。
今回のシリーズは新宮市大橋通りにあります新州大谷派常泉寺ご住職山口典之さんがお客様です。今日のお話、名寸北井の提供でお送りしました。